青空 FM 第133回目、
今回はゲストにコミンさんをお迎えしております。コミンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
はい、ではコミンさん、自己紹介お願いします。
はい、私は、ゲームプログラマーをしているコミンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。コミンさんとは、関係性としてはツイッターの、フォロワー関係というやつでして、最後にお会いしたのがもうコロナ前です。
そうですね、もう6年ぐらい前ですね。そうですね、
だいぶお久しぶりというところで、今回ちょっとアドラ FM 雑談相手が欲しいよっていう雑な投稿に反応をいただいて、じゃあまずちょっと撮ってみますかというところで久しぶりにお声掛けいただいたといった感じになっております。
そうですね、ちょっとね、気になったんですよね、最近何してらっしゃ、そういえば6年前になんか撮ったなっていうのはなんか6年前にあった、そう、6年前も青空 FM に立たせていただいて、なんか収録したなっていうのがあって、ふと思い立ってちょっとご連絡を差し上げた次第でございます。
はい、ありがとうございます。このポッドキャスト、雑談系ポッドキャストと最近目打ち始めたので、今日は特にこの話をしようとかっていうよりは雑談をしていこうかなという感じでおります。じゃあ、軽く雑なぶっ込みからいくんですけども、コミンさん、最近どうすかって言われてますか？
いやー、最近実はですね、先月9月からですね、ゲームエンジニアに転職することになりまして、初めてのゲーム業界なんで、ちょっといろいろ大変ですけどやっておりますね。
なんかそのあたり大変なのっていうのは言える範囲でいいんですけど、どういったところが大変なんですか？
いや、そうですね、私今35歳で、そこで初めて、ゲームエンジニアに転職して、業務自体は、サーバーサイドなんで、そんなには変わらないんですけど、今まであんまり AWS とか使った経験がなくてですね、どちらかというとアプリケーション、その本当にアプリケーションエンジニアとして働いてたんで、そのあたりのキャッチアップとかがちょっと大変なのと、あとですね、リクエスト量がやっぱり多いなって感じるので、なるべく迅速に、ソーシャルゲームなんで、リクエスト集中する時間とか決まってたりとか、あとは、迅速に、データの完全性を持って、うまいことデータを、サーバー側に記録していかなきゃいけないので、クライアントとつなぎ、その部分と考えるのとか、あとゲーム独自 のお作法とか、業界独自のお作法とかあるじゃないですか。だからそういうところがちょっと慣れなくて大変だなって、まだ入ったばっかりで大変だなっていうところがありますね。
なんかその転職される前、要はゲーム系をやられる前のエンジニアリングの、ドメインっていうんですかね、としては、アプリケーションエンジニアみたいな話もあったと思うんですけど、なんか業務向け、2B みたいな業務向けなのか、もうちょっとこう 2C みたいな感じのとこでいくと、業務向けが結構多かったんですか？
そうですね、EC サイトの、構築自体をサービスとしてるのをやったんで、どちらかといえば 2B 向けなのかなっていう感じですかね。イメージしやすいのはベースとかが分かりやすい、あれに似た感じのやつをやってましたね。
じゃあ、なんかドメイン自体もそうだし、2B2C みたいなところもそうなんだけど、どっちかっていうとその工程というとちょっと語弊がある気もするんですけど、そのレイヤーが違うとか、フェーズが違うみたいなところで、そのもうサービスを立ち上げるっていうところと、立ち上がったサービスをこう成長させていくとか、これ動いているところをエンハンスしていくみたいなところの違いもあるっていう感じですか、ね、
どうですか、ゲームを運用フェーズとかになって、アップデートをクリック、ソーシャルゲームとリリースした後にこうアップデートをして、ずっとユーザーさんをに長く楽しんでいただくっていう部分があるんで、それは運用と言ってもいいのかなって思うんで、そこの部分は似てるかなっていうのはあるんですけど、やっぱりですね、メインゲーム、クライアント側と密にやり取りしなきゃいけないんで、そこの部分が大変かなって思いますよね。ゲームなんで、なんて言ったらいいんですかね、ゲームがそのクライアント側で、その密に処理したものをどういう形式で送るかっていうのは結構、しっかり合意がないとちょっと大変かなって感じはしますよね。もう JSON だけってわけにはいかないんで、ここに保存して ここにこの S3 のここに保存してほしいとか、バイナリー形式を保存してほしいとか、そういうところもまああったりするんで、まあ普通のアプリケーションでもあるところはあるんですけど、まあそういう部分がゲーム独自かなっていう部分は私は感じません。私が今までしてきてないだけだとは思うんですけど、まあそこら辺はゲーム入って、まあ、初めて気づくことだったりはしますよね。そうですね。あとはそうですね、これはちょっと違うなっていうのはやっぱり、テスト向けにデバッグ機能とかを豊富に用意しなきゃいけないっていうのが、こうそこの部分違うなって思いましたね。なんかそのそうです、結構細かいパラメーターとかをいじらせてほしいっていう要望をいただいたりとか、うん、まあ、そういうのとかは違うなっていうのがあったりするんですよね。 2B 向けとか、あの 2B 向けのウェブアプリケーションとかだと、なんか管理画面、管理コンソール作って、うん、まあ、運用側そこからログインして、まあ、データいじってくださいねっていうのがあると思うんですけど、まあそういうのと似てるといえば似てるかもしれないですけど、結構条件が細かかったりして、まあ、この敷地チェックしたいから、まあ例えばあれですよね、クエスト何回達成したかどうかちょっと確認したいから、うん、この結構細かい感じの API があればいいなみたいな感じとか、
結構そのあたり本当ゲーム独特だと思っていて、何かその SNS でも EC サイトでも、そのゲーム以外のサービスで、なんか突然開発中に1億件のデータテストをしたいみたいなのを、ないとは言わないんですけど、それをそのクライアントとかフロントの開発者からポンと言われてすぐ対応できるような仕組みを用意するかと言われたら、まずやらないと思っていて、
そうです。
それはなんか負荷テストとか、あのダミーでもうフロントエンドならフロントエンド側に1億件のデータ用意して、見え方こんな感じだよねとか、まあ単純に1億件持ったらブラウザ重たくなっちゃうよねみたいなことはやったとしても、なんか9999万件でテストしたいからもパッと数字入れて変えられるようにしてくれみたいな口を用意するかって、多分やらないって感じですよね。
そうですね、やらないですねっていうのはありますね。
まあ、あとはさっきほどのお話で、あ、そのバックエンド、まあ、サーバーサイドでその AWS とかも触るようになったというお話もあったと思うんですけども、まあ、それは単純にその会社組織の問題ではあるというのは大前提の上で、そこはなんか SRE とか、まあ、インフラの部隊が別にいてやるっていうのじゃなくて、まあ、そのバックエンド側は基本的に面倒を見るみたいな。
そうですね、全部やる必要がありますね。前職は、まあ、インフラエンジニアの方がいらっしゃったんで、その方にお任せすることが多かったです。たまになんか、そうですね、まあ、S3 バケット自分で設定して使ったりとかはしましたけど、本当にそれだけですね。EC2 立てる権限とかも結構上の方に行かないともらえなかったりする。確かそうだったと思いますね。
あ、じゃあそのあたり、そのインフラ、まあ、パブリッククラウド的なところの知識も、まあ、これから実際に開発を業務を進めながらやっていくみたいなところの、まあ、大変さみたいな、まあ、すごくざっくりくくってしまうと、新環境で新しいことが出て大変っていう、
まあそんな感じですね。
はい、ありがとうございます。まあお仕事的にはそんなところですかね。
そうですね、最近、まあ、入社して、まあ、9月入社はしたばっかりなんで、まだまだいろんなことを吸収しなきゃいけない時期なので、そこまで深いお話ができるというわけでもないですが、まあ直近はそんな感じですかね。まあ、
そうするとちょっとそのお仕事的なところから一歩半歩二歩三歩ずれつつ話を広げていくんですけど、ね、その IT 業界とか、まあ、テック系の話題で最近気になっている、うんうん、まあ、トピックとか、まあ、なんかやっていることみたいなのあったらお聞きしたいんですけど。
いやー、あ、テック系で、なるほど。
まあ、一旦テック系で。
テック系で、うん、あ、難しいですね。最近やってること、やってることといったらやっぱり、まあインディーゲー作ろうかなと思ったりはして、今 C プラとかを触ってはいますね。あんまりその生成 AI とか日常使いする程度で、なんか機敏にアンテナを張ってるというわけではないですね。コパイロット使うぐらいはしますけど感じなんで。
なるほど。僕も結構そのまあインディーゲームというか個人のゲーム開発っていうんですかね、個人開発結構興味があって、うん、技術同人誌みたいなところで本を買ったりはしているだけっていう状態で、実際にちょっと手を動かすとこまではいけてないんですけど、そのあたり最近だと、JavaScript 製のゲームエンジンで Godot だったかな、
ありますね、
とか、もちろんその Unity とか、 まあ、ちょっとアンリアルエンジンで個人開発やってるって話は私はあんまり聞いたことないんですけど、まあ、そのあたりゲームエンジンとかもいろいろある中で、うん、そのまあ、あえてなのかどういったあれなのか分かんないですけど、シープラっていうキーワードが出てきたのはちょっと気になったんですけど。
おー、なるほど。ゲームエンジンでシープラを採用して、実はアンリアルエンジンもシープラ使ってるんですよ。アンリアルシープラといってですね、ちょっとあの普通のシープラよりはですね、ちょっと違うシープラが採用されてるっていう感じですかね。で、私が今インディゲーで使って開発しようと思ってるのはですね、正式名称がオープンシブ3かな。シブ3と言いますけど、まあそのゲームエンジンがあるんで、まあ、日本人の方が作ったゲームエンジンがあるんで、まあ、そちらを使ってちょっとゲーム開発しようかなって思って前職の方をお誘いして、今度そのエンジン限定のゲームジャムに受けようかなっていうふうに考えてます、ね、今その準備をしているところとですね、まあ、やっぱりあのゲームジャム始まってからあのゲームシステム基盤のねあのテンプレートをつけるのはちょっと大変なんで、あの今のうちに必要なものを用意しておこうという話、ちょっと用意している状態ではあります。
なんか作ろうとしているゲームの、まあ、ジャンルというか感じとしては、まあ、バリバリ 3D の感じのゲームなのか、なんだろう 2D の横スクアクションみたいな感じなのかでいうと、どういった感じのゲームなんですか？
作ろうとしているゲームはですね、あのゲームエンジン CIV3D は 3D とつくんですけど、うん、3D 機能がちょっと弱いんですね。で 2D ゲームになると思います、ね、で、ジャンルはですね、ゲームジャム出るんでゲームジャムのお題によって変わるかなと思うんですけど、まあお題はありつつも根本的なものは根本的な方向は、まあ、テーブルゲームの方向に行こうかなって思ってますね。ローグライトとかそんな感じでやりたいなっていう風な話をしていましたね。
なんか最近っていうのが正しいかわかんないですけど、流行りとしてはそのメトロイドバニアとか、あとはなんかバンサバみたいな系の、まあ、ツリー系だと結構あるのかなっていうのと、まあ、そのテーブルゲームって表現もこれもあれなんですけど、バラトロみたいな、ポーカーとかマージャンとか結構最近それの元々あるゲームの、まあ、改造ルールじゃないですけど、系も結構あると思うんで、じゃあどっちかっていうと最後の
感じ、そうですね、改造の方に近いですね、うんうんうん、ちょっとルール制定するのは大変ですけど、それ系にしようかなっていうふうに思ってますね。
いいっすね、いいっすね。あれハマると結構中毒性が高いゲーム。
そうなんですよね。最近スレイザースパイアっていうやつ、うんうんうん、なんか聞いた話によると学マスの元になっていると聞いたことがある。スレイザースパイアとかちょこちょこやったりとか、ちょこ学マスとかもやったりとかしてやってる、あのローグライトのレオグライトをちょっと楽しみながらこんな感じのゲームもいいなって思ってはいますけど、うんうん、っていう感じですね。
結構最近でもね、そのポケモンカードをポケモンカードポケットでしたっけ？
ポケポケですかね。
ですよね。とかのトレーディングカード系とかも未だに根強い人気ですし、まあ、それこそマジック・ザ・ギャザリングみたいなのも数年先までのコラボ相手が決まってて、どういうエキスパンションパックが出るのかっていうのも結構決まってるらしいって、
最近 FF とかスパイダーマンとか
もしましたもんね。っていうのがあってだいぶ人気なんで、まあ、そのあたりはもう根強いっていう表現も多分わかってるでしょうし、まあ、新しくそのコラボで始めたって人もいると思うんで、まあ、そのあたりはやっぱりゲームジャンルとしては強いですよね。
そうですね、まあ、一定の層に響くっていうか、もうすでにもう、うん、その割とコミュニティがあると思うんで、まあ、そういう方に響きはなっていうのありますね。
ちなみにそのゲームジャンル自体は何人ぐらいで今参加されようとしてるんですか？
2人ですね。ゲームエンジニア2人でやってますね。
そのなんか役割分担としては特に明確にはなくて、
そうですね、決めてはいないですね。
でもゲーム開発複数でやられてる話、人の話を聞くと、そのゲームのアイデアはある、まあ、いわゆる企画とかシナリオとかは書けるけど、例えばプログラミングができないとか、まあ、音楽作れない、絵が描けないみたいになった時に、やっぱそれぞれできる人を集めてチームでやるみたいなのがあったりするのを最近聞いていることが、まあ、昔からそうかもしれないですけど多くて、最近だと都市伝説解体センター
ありますね、
はい、作られた、開発チームというか開発されてた人たちも結構そんな感じで絵描く人と、まあ、プログラマーと、 企画設計内容を考える人で結構分かれてるっぽかったので、でまあそれがその複数人でやる場合もあれば、アセットとかを結構活用して一人でも結構ゲーム作ってみたいな方もいらっしゃるので、まあ、そのあたり結構、まあ、ある種それが業界的には当たり前なのかもしれないですけど、結構外からというか自分がやってない側からすると面白いなって思うところ。
いやー本当にチームメンバースカウトするの大変ですからね。最初私一人でやろうかなって思ったんですけど、やっぱり誰かと一緒にやった方がいいものできるかなって思って、前職の方にお声、ゲーム作ってるか、ゲームを趣味で作ってる方に、まあ、お声掛けした次第ですね。まあ、シープラ使ったことはあまりないっていうことだったんで、まあ、勉強の意味でもちょっと一緒に参加しようという感じで、やろうっていうふうにお声掛けしてますね。なかなか、その、ミュージックとか、イラストとか、ちょっとつてがないなっていう感じはしてはいますけど、だから、まあ、まずは、エンジニア2人でどこまでできるかっていうところからですかね、っていうゲーム、まああと販売するゲームになるかどうかまだわからない。ゲームジャムでまだ作って、一応目標としては販売 Steam で販売できればいいねとはなっているんですが、うん、まだゲームジャムのジャンルが何になるかわからないんで、
ね、確かに
まだ一旦そこまではいかない。とりあえずゲームを作りきるというところから作りきるのがやっぱり大変。まずほとんどの人が値を上げてやめてしまいますからね、ゲームというのは、というのは個人的なもんですけど。
めちゃくちゃわかりますね。基本中の基本なんですが、それが一番難しい。
それが一番難しい。漫画でもイラストでもゲームでも作りきること自体が難しい。作る、で途中まで行く人はいるんですけどね、最後まで行くのがかなり難しいですからね。
はい、ありがとうございます。まあ、ゲーム開発的な、まあ、個人開発的なところはそんな感じですかね。
そうですね、個人開発的なやつはそんな感じですかね。
じゃ あ、 まあもうちょっと話を広げて、まあ、最近趣味なんすかって聞かれたらなんて感じで答えますか。
趣味ですか。趣味はゲーム作ってることが多かったんでゲーム作りとしたいんですが、うん、それだとさっきと変わらないんで、
うん、
最近はそうですね、最近趣味
なんかここ1ヶ月、まあ、1週間1ヶ月3ヶ月ぐらいで、まあ、土日こんなことやってた、まあ、それがゲーム開発だったら全然ゲーム開発でいいと思うんですけど、なんかあります？
あ、そうだ、ありますね。あのアイドルマスターのライブに行ったんですよ。
いいですね。
そう、アイドルマスターシャイニーカラー、あ、いや違う、シンデレラガールですか。シンデレラガールのライブに行ったんですね。
デレマスってやつですね。
そうですね、
はいはい。
でそうですね、10周年ちょうど、アイドルマスターシンデレラガールスターライトステージっていう、
うんうんうん、
音ゲーの方の、10周年記念のライブがあったんですね、うんうんうん、それで、まあ、10周年千秋楽ライブみたいなのがあって、なんか集大成みたいな演出があってすごい良かったなっていうのはありますね。
盛り上がるやつですね。
そうですね、もう10年の歴史がある、そのゲームだけで、うん、シンデレラガール自体はもう15年か、
あ、そう、
2011年スタートだから、もう14、5年ぐらい、13、4年ぐらいあるんで、まあそれだけの歴史の重みがあるなっていうのを感じましたね。私とかは比較的、まあ新参者なんで、
はいはいはい、はい、
ですけど、やっぱり重みを感じる感じでしたね。
あれじゃあ、アイドルマスターって最初ゲーセンの筐体だったと思うんですけど、
そうですね、
あれってもうじゃあ20年くらい前ってことですか。
はい、ちょうどそうですね、今20周年企画とかなんとかやってるんで。そうなんです
ね、やばいっすね。
そうですね、20周年なんですね、もう。
なるほど。
そうそうそう。
なんかその、ライブ、音楽ライブ自体は、その、目的の、まあそのキャラクターというか、まあ声優さんみたいな、あって行かれたのか、まあ、単純にその作品として、行かれたのかっていうと、どんな感じで行かれたんですか。
作品が好きだから行ったのが大きいですね、うんうん、あんまり誰その、まあ、この声優さん目当てでってことはあまりないかなって感じがします、うん、特に誰が固定で誰この人が出るから絶対行くみたいなことはしないかなって
感じですね。なるほど。じゃあ作品がっていう感じ、
ね、そうですね。だから作品またいでその声優さんのイベントに行ったりとかはしないですね、
うんうんうん、なんかそのアイドルマスターって、まあ、系列のゲームって言い方があれですけど、シリーズ作品、
ね、
ゲーム以外にもいろいろあると思うんですけど、
ね、
なんかその中で出れますのライブに行かれたっていうのはなんかあるんですかね、その理由的な。
理由はちょうど友人がチケットを取って、
なん
か、そうですね、取ってくれたんで、まあせっかくだし行くかっていう話、誘われて行ったの、最初誘われて行ったの、
うん、
なんかチケット取るんだけど来ないかって言われて、ああじゃあまあ入れといていいよみたいな感じだったと思うんですよ。そんな感じで、うん、まあ最初行って、でまあ徐々に行き始めてみたいな感じですかね。
じゃあ音楽ライブみたいなもの自体もそのデレマス系のアイドルマスター系のやつは最初で。
そうですね。
ああなるほど。
あんまりというかほぼ行ったことがないみたいな感じだったんで。
実際どうなんですか、そのもともと音楽ライブが好きっていう人と、その誘われて、まあ、知ってる作品だし好きな作品だからっていうのって結構違うと思うんですけど、
はい、
音楽ライブ自体もその参加っていうのは どういう感じで印象を受けました？
音楽ライブはやっぱ好きなコンテンツだから行くなって感じは私は思いますね。私はそういうつもりで行ってますね、
うんうんうん、結構じゃあすごく盛り上がって乗って参加するっていうよりはもうなんか後方彼氏さんじゃないですけどじっくり聞いていくみたいな。
そうですね、その中間ぐらい、
ね、ああなるほど。あでもいいですね、いいですね。まあ楽しめているのが一番なのでいいですね。なるほどな。ちなみにその10周年とかの、まあ、しかもそれで千秋楽みたいな大きめのライブだったりするとだいぶ長い時間やられたんじゃないかなとか、あとまあ
そうです、
その良くも悪くもキャラクター数多いじゃないですか。
そうですね。
なんでそのなんだろう、スポットライトを当てないのもちょっとあれなんで基本まんべんなくやると思うんですけど、どれぐらいの時間やられたライブだったんですか？
その時は3時間半ぐらいですかね。
長いっすね。
そうですね、休憩なし3時間半
なしだったんですね。てっきり休憩あったのかと思いましたが。ちなみに場所というか箱というかはどこでやられたんですか？
場所は確か K アリーナですね、横浜の K アリーナ。
なるほど。じゃあまあだいぶ大きい寄りの箱で3時間半。なるほど。
そうですね。
いいっすね。でも楽しそうだな。なんかやっぱそのライブ自体、その、特定の曲とか声優さんがってわけではないっていうお話はあったと思うんですけど、実際その生のライブで聴いてみると、あれこの曲いいなとか、なんかこのキャラクターいいなみたいな、気づきみたいなのを得ることってやっぱあるんですか？
それは多いですね。ですね、その CD に収録されている、うん、まあそのここでちょっとアイドルキャラクターとかアイドルって言いますけど、うんうん、まあアイドル以外のアイドルが歌ったりとかするんで、うん、その出演者の都合で歌ったりとかして、うんうんうん、まあ違う人が歌ったりするんで、まあそこでまあ新しい発見があると言いますか、なんか新鮮だなっていう、うん、この2人が歌うんだみたいな感じのところとかしますね。だからそういう意味で言うと、まあ、興味の幅が広がったりとかしますね。普段あんまり名前は知ってるけどそんなに音ゲーでちょっとやったかなってぐらいな曲でも、なんかあこの曲この人だとこんな感じになるんだみたいな感じ気づきはあったりはしますね。
なんかやっぱりそれはそのもともと例えばソロでこのアイドルが歌ってる曲っていうのも、まあ、そのいろんな都合で例えば複数人で歌ったりとか、まあ、元々一曲なんだけどちょっとメドレーっぽく別の曲とつながってやったりとかっていうのもやっぱあったりする。
そうですね、うん、まさしくそんな感じでありましたね、千秋楽。はい、
いやいいっすね、めちゃくちゃ良さそうだな。なんかそのライブの演出としては、うん、そのゲーム、まあ、ゲームエンタメ系のライブっていうのかなってよくあるのが、あのスクリーンの演出とかで例えば原作例えばゲームの映像が流れるとか、なんだろう、その 3D キャラクターじゃないんですけどちょっとこうモーションが連動してやったりとか、なんかそういう演出とかで結構いいのもあったりされたんですか？
そうですね、最初10周年なんで稼働初期の本当に10周年歴史を置いてか、ね、稼働初期の画面を出したりとか、あとガチャ演出ですね、ガチャ演出を画面で流してみたいな感じで、そういう感じを見るとこうおおってテンションが上がったりしたので、まあ稼働当初からやってるわけではないんですけど、やっぱ画面の古さというのはやっぱり伝わってくるんで、うんうん、あ稼働初期ってこんな感じなんだみたいなこと思いましたね。まあ、ソーシャルゲームって基本的に前のバージョンのゲームをすることが難しいので、ね、うん、そういうのを味わうことができましたね。
いやそうなんですよね、昔のゲームってそのファミコンスーパーファミコンみたいなやつだと物理的に物があれば今でもプレイできるんですけど、そのサービス提供型のゲームはもうサーバー閉じちゃうともう二度とプレイできないです
ね。そうですね。
いやなるほどな、ありがとうございます。なんか他にそのデレマス、まあ、音楽ライブ以外で、まあ、趣味これみたいなあったりされます？特にない感じですかね。
最近ですね、東京ゲームダンジョンっていうインディーズゲーム、なんて言ったらいいのかな、展覧会というか、まあ、発表会に行ってきたんですよね。あのコミケの、コミケとかあの同人即売会の、インディーズゲーム版みたいな感じに思っていただければいいんですけど、まあ、浜松町でやってて11月にもまたあるのかな、あってですね、まあ、インディーズゲーム作ろうかなって思ったのが割と、まあ、ここ数ヶ月から始めようかなって思った、まあ、どういうものかっていうものをですね、見学しに行こうかなって思ったんですけど、やっぱりですね、こうなんと言ったらいいんですかね、制作者の思いというか、これを作りたいんだっていうのがひしひしと伝わるゲームばかりでした。例えばちょっと一つ気になったのがあれですね、12年かけて一つのゲームを作るっていう方がいらっしゃって、しかもフラッシュアニメで作るっていう方がいらっしゃって、これは熱が入ってるなって、あともうちょっとで完成なんですっていう言ったり
する。今でもフラッシュで動いてる。
そうですね、フラッシュで動いてるらしい。
その動作環境というか、リリースどうするんだ的なとこすごい気になっちゃいますけどね。
ちょっとそこまでは分かんないですけど、私有代があったんでちょっとね、やってみたりとかして、でなんかすごいアニメーションにこだわってましたって言って、確かにこだわって
る、まあ、そうですよね、フラッシュでやるってことはそこ強いですよね。いや、なるほどな
とか、あとはやっぱりあれですかね、そのアーマードコアチックなゲームとかもありましたね。やっぱりアーマードコア断絶した期間が長いんで、それだけこうプレイヤーがね、あのそういうライクなアーマードコアライクなものを作りたいっていう方が一定数いらっしゃって、なんかほんわかした版のアーマードコア、
あそうなんです、ね、
ゆるキャラ版アーマードコアとか、
はいはいはい、
とはなんだろうな、マージャンをちょっと変えて階層マージャンみたいなやつを出してる方とかもいらっしゃって、あとはあとはホラーゲームとかもよく見ましたね。
はいはいはいはい、はい、最近、まあ最近でもなのかですけどね、強い人気じゃない
ですか。そうですね、ホラーゲームはインディーズゲーでもすごい作りやすくて勝負しやすいジャンルだと思いますね。大手があんまり手を出さない
んだ。確かに確かに。
とはそうですね、やっぱり 2D ドットのゲームとかもまだまだインディーズゲームだとあるなっていうのはあります。やっぱり 2D のドットのいいところとかありますからね。
なんかそのあたり、ここ数ヶ月で、もともとゲームはお好きだと思うんですけど、うんうんうん、そのゲーム開発の方に興味を持たれたのって何かきっかけとかあったんですか？
そうですね、ゲーム開発はですね、その話をするとちょっと長くなりそうなんでだいぶはしょるんですけど、うんうん、まあちょっと一旦直近2年会社を辞めてって、まあ、ちょっと大学院に通ってる時期があって、うんうん、まあその大学院で修士取ろうかなって思ったんですけど、それ出てどうするかって時を考えた時がありまして、じゃあ今までゲーム作りたかったけど作ってなかったから、ゲーム開発、まあこの年だけどチャレンジしてみるかってことですね。まあ一年発起してゲームどういうものかっていうのをちょっと作ったりしてみて学んでる時期があって、最初ゲーム業界に行こうとした時はクライアントエンジニアにしようかなって思ったんですけど、まあいかんせんちょっと年齢が年齢なんで、サーバーサイドの待遇が良かったりとか、割とサーバーサイドの方がアサインされやすいっていうのもあったんで、まあそちらでやっていこうっていうことに思いましたね。クライアントはそうですね、私みたいな年齢だと最初ゲームを開発もやってるんだけど、ゲーム開発じゃない案件とかにアサインされるって言われて、いやそれだったら挑戦した意味ないなっていうのがあって、じゃあそういうのじゃなくてもゲームに最初からどんな形であれとりあえず携わらないとゲーム業界で仕事したって言えないんで、言えないというか、まあ将来的にですね、例えば何かあって、まあその他の職をね、今の職場を変える、今はそんなこと思ってないんですけど、変える可能性があった時にもゲーム業界にいましたってことをちゃんと言わないといけないか、言いたいなっていうふうに思ったんで、ゲーム業界でまあ仕事ができる、自分の能力を生かして仕事ができる分野でに転職したっていう感じですね。
なるほど。なんかその直近の仕事に対するきっかけとしてはなるほどって思ったんですけど、もともとそのゲーム開発に興味があったっていうのは結構あまりその昔の話ってお聞きしたことなかったなってい
う。ああ、そうですね、ゲーム開発、そうですね、まあゲーム開発は私ちょっと諸事情で2回大学出て、文系の大学最初出て理系の大学出たんですけど、ですね、文系の大学でゲーム会社に就職するって狭いじゃないですか、結構。
確かに確かに。
でその時リーマンショック、その、はい、入り口が狭い、競争率が高いという意味でですね、しかもその時は確かリーマンショックが起きて2年後ぐらいだったんで、まあ就職も厳しいし、 まあ、安定してるとは言い難いというか労働環境が良くないっていう風にいろんな人に言われたりとかしたんで、まあちょっとやめようかなって思ったんですけど、でゲームもそこの時に作ったことないと企画したことないんで、まあいいかなって思ったんですけど、まあいろいろエンジニア続けていく中で、まあ、C プラ触る機会があったりとかして、なんでまあゲーム作り今だったらできる可能性あるなっていうのでですね、まあ思い切って挑戦、時間もあるし挑戦してみるかって思った次第ですね。
ゲームそのものに興味を持ったのはもう小学校中学校、
そうですね、小学校1年生とか2年生ですね。当時は FF6 とかでしたかね。
あ、なるほど。それも本当に初めてやったゲームぐらいの感じですか。
初めてやったゲームはぐらいの気持ちですね。 FF6 は多分ドラ、ドンキーコング3、スーパードンキーコング3、
はいはいはいはい、
ドンキーコング3が初めてかな、ちゃんとやったのがって。
それはもう自宅で自分の家にゲームハードがあって、
そうですね、スーパーファミコンありましたね。
なんかご家族ご兄弟とかでもう先にゲームを持たれててみたいな感じで家にあった。
あ、そうですね、父が買ってきて、はいはいはい、父が多分知り合いにもらったんですかね。
あ、なるほど。
そうですね、でスーパーファミコンがあったんで、まあ、やったって感じです。
なんかその時はそのなんだろう、自分のそのゲームに対する熱意みたいなものっていうのは、まあ、なんとなく家にあるからやってみるみたいな感じだったのか、子供の頃って友達の家に行くと結構ゲームやったりするみたいなの
が
あったと思っていて、
ね、
なんかもうずっと羨ましいと思っててようやく来たって感じだったのか、どういう感じだったんですか。
いや、あったからやったなんか、ね、そ, ね、その時はあんまり友達ん家行ったことがなかったような気が、あんまり置いてる家庭もなかったんじゃないですかね。
そうなんですね。
置いてても確かに今だともし あるか分かんない、ピコとか伝わるか分かんない、ピコとかファミコンとかだった
んで、はいはいはいはい、
そうですね、なんか楽しいなと思いつつも、まあそこまで強くやりたいとは思わなかったものの、やっぱドンキーコングがやってグラフィックすごい綺麗で楽しいっていう感じなんで、まあそこからいろんなゲームやってみたりとかしましたけど、
でも子供の頃の興味、自分の興味を持っているメインストリームみたいな対象はあまりゲームではなくて、まあ、例えばもっと外で出て遊ぶとか、まあ、漫画を読むとか、そういう感じだった。
そうですね、まあ、まあどれも手広くやるみたいな感じです。ゲームも漫画も、まあ、野球とかやってたりとか、昔小学校の時だけやったりとか水泳とかやったりとかしたんで、メインストリームではなかったですね。メインストリームになってたのはいつぐらいかなって感じですけど、大体高校生の時からですかね、ややメインストリームになって、大学生になったら完全でもないですけど、
はいはいはい、
メインストリームになり始めたかなっていうのはあります。
高校ぐらいだともうプレステも2とかですか。
そうですね、終わりはプレステ3ぐらいだったかな。
そうですよね。
そうなんですよ。
なんか当時ハマってたゲームとかあるんですか。
いやー、これはですね、当時思い出深かったゲーム、
はいはい、
スーパーロボット対戦はめちゃくちゃやったんですけど、うん、まあそれはまあ一旦追いつくとして、うんうん、ハマったゲームはフロムソフトウェアって、今もうダークソウルで有名じゃないですか。ダークソウルとかエルデンリングで有名で、うんうん、私もまあエルデンリングやったことあるんですけど、それらそのオリジナルフロムソフトウェアが今パブリッシャーとしてゲームを世に出してる、
うんうんうん、
バンダイナムコなのかな、まあでもフロムソフトウェアの名で出してたんですけど、昔はあのゲームの会社 あのパブリッシャーの下請けでやってた時期があったんで、その時に作っていたまあアナザーセンチュリー
フレッジっていうゲーム
を、あれはめちゃくちゃハマりましたねっていうのが、
めちゃくちゃわかります。
いや、あのガンダムをリアル闘神で使えるって、オーラバトラーと戦わせるとこんなにサイズの差あるんだって。スーパーロボット対戦だとあのスーパーデフォルメされてる、
うんうん、
あのちょっと頭身が分かりづらくなってるんですけど、あのオーラバトラーって確か8メートルぐらいでした。
で
それが、ニューガンダム、いやその18メートルぐらいと戦うってなると、もうね、こうサイズの差とか作品感の違いとかをまじまじとこう知ることになって、面白いですよねっていうのは。
まあ、あのアナザーセンチュリーエピソード、まあ、エースなんですけど、はい、エースは結構作品、参戦作品っていう表現であってるのかな、が結構幅広くて、あのゲッターロボとかもいたんですよね。
そうですね、3はゲッターロボですね。
ゲッターだいぶサイズでかいし、
そうですね、3から、まあ、スーパーロボットが必ず一枠あるみたいな、
はいはい、
アナザーセンチュリーエピソードリターンズかな、
はい、ああ R もありましたね。
R も確かにリターンズって呼んでしたけど、リターンズはアクエリオンですね。
アクエリオンいましたね。
いましたね。まあ、そこでちょっとシリーズ終焉になってしまったんですけども、まあいろいろあってね。 でもその時からスーパーロボット枠が一枠ありましたね、はいはいはい、ありましたね。
そうだから結構10メートル以下、まあ、10メートル前後のロボットと、まあ、20メートル前後の、まあ、代表的なのは多分ガンダムとかなんですけど、と、まあ、30、40を超えてみたいなのもあったりして、ただまあ確かにおっしゃるように、例えばコンバトルとか大ターンみたいなのはいなかったと思う。
そうです
ね。いてゲッターだったとは思います
ね。そうですね。
だ他だと結構マクロスとか、あと、名前忘れてた。
ドラグナー。
ドラグナー。ドラグナーとかレイズナーもいたかな。
レイズナーは
いましたよね。だあのあたり結構、まあ、10から20メートルぐらいのロボットが特に最初は多かったかなって感じですかね。
そうですね。あとナデシコか、多分ナデシコ
も、ナデシコいました、いました。
ワンツースリーずっといたと思う。
いましたね。あれだな、戦艦が多分便利だった説はあるんですけど、まあそうですね、他のロボットも出てたんで、いやーエース良かったっすね。
すごい3までは良かったですね、
うん、
本当に。なんか1とかアーマードカー色強すぎましたからね。
そうですね、
硬派すぎましたから、キャラクターアイコンはほとんどのキャラはなく、なかったですし、なんか改造す一箇所なんか俊敏性とかブースターとか改造すると他の能力が落ちるっていうかなり特殊な仕様で、
あ、そういうバランス的なあったんです
か。そうですね、ありました、ありました。え、この能力上げるとここ下がるんだみたいな感じあって、なんか全然スパロボと違うとか、なんかそうですね、演出面がちょっとあまりに硬派すぎるのととか、でもストーリーは抜群にやっぱワンが一番、あ、抜群にいいなって
思います、ね。ああ、でも分かります、分かります。
なんて言ったらいいんですかね、なんか映画みたいな作りになってるんですね。いきなり、そのストーリーのクライマックスシーンから始めるんですよ、確かオープニング。うん、まあオープニングなんで、オープニングで、なんだっけな、オープニングでいきなり主人公たちの部隊がなぜか難民船を撃ち落とすところから始めるみたいな感じ
で、はいはいはい、
で主人公がなんか主人公たちの部隊は確か悪役、世間で悪役になっちゃうみたいな感じですね、
うんうんうんうん、
でなぜそれにそんないきさつになってしまったのかって、各作品のなんかロボットの乗らないポジションのキャラが回想しながらなんかのインタビュー形式で振り返っていくみたいな感じで、合間合間インタビュー挟まれるみたいな感じだったんですね。めちゃくちゃなんかその作りが映画っぽいなって感じで、っていう感じでしたね。
なるほど、ワン、そんな流れでしたっけ。
そうですね、ワンはもうそんな流れでした。なんかこう普段のスパロボとは全然違うストーリーで一気に引き込まれましたね。なんでこの舞台はいきなり難民船撃ち落としてるんだって、はい、ちゃんとからくりがあってですね、はい、まあで、
はあ、ちょっとまたエース1やりたくなっちゃいますね。
エース1はね、ラスボスが言っても大丈夫です、ね、
まあいいんじゃないですか、もう20年以上前
で。ラスボスは確かシャアだったと思うんですよ、
ね、ああでもそうだったかも。
サザビ乗ったシャアが強くてですね、はいはい、やられちゃってっていう感じだったんで、
あの辺はね結構ソロンソフトの、まあ、ロボットゲームだと当然アーマードコアが、まあ、有名なんですけど、
うん、
結構地面に立ってチャカチャカ動き回るっていうよりも基本空を飛んで、まあ、ある種 3D 空間を移動するような感じの、まあ、シューティングゲームって感じだったっすよね。
そうですね、4とかアーマードコア4はそんな感じですよね、うんうん、
確かに。
シリーズごとにちょっと特徴があって、5は確かあんまり飛ばな、そこまで飛ばないですからね、まあ、6とかはまあバランスよく地上を上がったりとかするんで、まあ、それぞれ作りがありますけど、エースは基本的には空中戦ですよね、
うん、
空中が飛べないと基本的には参戦できなかった
はずですね。
それが覆ってきたのはエース R か、
はいはいはいはい、
は完全にアーバレストとか出てるんで、
出ましたね。
そうアーバレスト飛べなかった、確かに跳躍っていうことになってたんですよ確か
に。あ、そう
なんですよ。
でもニューガンダムとかも飛べるかっちゃ飛べないんで、
まあスラスターでなんとかみたいな、あ、それを言ったらあれですね、ゼータガンダムとかで、
あ、そうゼータもいましたね。
そういましたし、ゼータガンダム作中アニメの本編とかでも、はい、マーク2とか百式は一応飛べないって、うん、リクリアスとかも飛べないことになったり、スラスター吹かして自由落下の中で戦ったりとか、短期間は空中に浮いて戦った、アッシマーとかと戦ったりしてましたからね。
いやー、なるほどな。いや、エースいいっすね。
そうですね、まあエース他にいいとこ2も個人的には革新的なっていうことがあってですね、まあキャラクター演出が追加されたんですけど、まあそれは基本的には スーパーロボット対戦からの延長線上みたいな感じはあるんですけど、うんうんうん、アクションになったことで良くなったといえばですね、マクロスのバルキリー、あれの変形がもう戦闘中リアルに楽しめるとこがいいんですよね、うん、でなんかこうエースのシリーズの、確かバルキリー以外の可変、可変機というか
その、はいはい、
飛行形態があるやつってこうクイックターンみたいなのができなくてすごい操作しづらいんですけど、
あ、そうでした、
ね、バルキリーはですね、確か×ボタン2回押すと、バルキリーのあのスラスターはあれ足になってるじゃないですか、
はいはい、
でなんかちょっと曲がったりするんで、それでクイックターンみたいな感じであの簡単に敵の方向にターンできるんで、ガンポットっていうんですか、
はいはいはい、
がすごい当てやすいんですよね。でその操作感が良かったっすね。なんか普段はファイターか、あの飛行機の携帯ので、地上戦戦うときはガオーク
だった
り、でなんか格闘仕掛けるかって時とかは、バトロイド
と
かになってましたね。ガオークとかも結構使いやすいんですよね。
いや、そうですよね。そう、なんか意外とその板のサーカスじゃないですけどミサイル撃つイメージがあるマクロスの機体も、まあ、やっぱりガンポットとか特にそのマクロスプラス世代の機体からはピンポイントバリアパンチっていう、まあ、近接攻撃みたいなのもあったりするんで、でも動かせて面白いロボットっていう感じはやっぱ、まあ、ロボットゲームっていう感じでありますよね。
そうですね、よくあのマクロス作中の、演出で前段発射みたいなのがあると思うんですけど、まあ、それも自分でミサイルでマルチショックして雑魚をいっぱいなぎ倒したりとかして楽しいなっていうのはあったりとか、あとはあれですね、エース3とかはあの、
はい、
マクロスプラスが出てるんでゴーストを自分で倒さなきゃいけないんで、
ゴースト、
それがね難易度上げるととんでもない話になって、さてどうやって倒すかってところがね良かったですね。
いやー、なるほどな。その高校生大学ぐらいにもそういったエースとかをやられてて、
うんうん、
まあ、その時にやっぱりこういうゲーム自分でも作りたいなみたいなのが結構あった感じなんですか。
いやー、その時はプログラミングしたことなくて、
はいはいはい、
プログラミングしたら社会人になってからなんで、
はいはいはい、
その時は作りたいなって思うんですけど、なんかその、まあ、プログラミングに適性がなかったとその時は思い込んで、やっぱ高校生ってとか大学生って視野が狭かったりとか、学部によりけりな感じもあるじゃないですか、プログラミングの存在を知れるかどうかっていうのをちゃんと教育受けられるかどうかって、今どの学校でもプログラミング教育するようになったんですけど、私の通った当時はなかったりしたんで、まあ本当にプログラマーってまあ言っちゃ悪いけどややこう日陰というかものがあったりとかして、今でこそあの小学生のなりたいものランキングにゲームエンジニアとかプログラマーとか上位に上がりますが、当時としてはそうですね、下かなって感じはしますよね。 IT 業界自体 3K とか言われてました
ね、
きつい
って
感
じでね、きつい、帰れない、給料も安いです、
ね、そうそう、今はねだいぶ払拭されたりとか、ね、エースエンジニアとかいっぱい世に出るようになったりとかしてかなり違って、やっぱりみんな作りたいって言ってこうプログラム教室とか通うこと、お子さんとかもいらっしゃると思うんですけど、いや昔は違いましたねっていう、こういう話をするとちょっとなんか自分も年を取ってしまったな。
いや、
はい、
まあ、逆に言えば年を取ったものの特権という感じ
で、
じゃあやっぱそのゲームっていうものも当然好きだったし、うん、憧れみたいなものもありつつも、やっぱそこで現実的に考えると、まあ、さっき文系みたいな話もあったと思うんで、うん、まあ、プログラミング側みたいなあると、まあ、そこまでそれで食っていこうとかやってみよう、チャレンジしてみようっていう感じにはならなくて、まあ、後々その自分が IT エンジニアとしてプログラミングの経験を積むと、あ、意外とできんじゃねみたいになってきて、まあ、最近結構本腰を入れ始めたっていう感じなんですかね。
そうですね、
うん、
まあ、ゲームエンジニア特にクライアン、ゲームのクライアントになると、まあ、どうしても物理は避けて通れないですからね、まあ、そこの適性がないと思ってたから、まあ、今まで手を出さなかったっていうのがあったんですけど、まあそういうのもちょっとやるかっていうか、やってみるかっていう話ですね。
そんな最近なんかやられてるゲームとかってあったりするんですか。
最近やってるゲームいろいろありますけど、何から言ったらいいですかね。あ、
もうざっくばらんになんか選ばなくても、とりあえず挙げてもらって気になるのをチョイスしてもいいし。
あ、まあ、ソーシャルゲームは結構やってるんですけど、まあ、ここではちょっとコンシュマーゲームにしましょうかね、はいはい、コンシュマーゲームで、最近やったの、まあ、いろいろやってるんですけど、エルデンリングナイトレインは結構ありましたね。
もうちょいちょいというか 聞きますよね、そのお話、プレイしてるお話は。
私は実はですね、ダークソウルをやったことが、あのフロムソフトウェアのソウルシリーズといわれる、いわゆるソウルシリーズでは高難易度神ゲー、
はい、
ダークソウルは挑戦したことがあるんですけど、ダークソウルはちょっと雰囲気が合わなかった、雰囲気も合わなかったし、あのちょっとなんか恐ろしいというか、ちょっとホラーです、はい、ややちょっとびっくりさせるぞみたいな感じであって、なんかボスのところに何回も行くのめんどくさいし、その度になんか骸骨が寄っかれてくるから、なんか気分的に上がらないなっていうのがあって、それをこう1回や2回だったらね、骸骨の相手してもいいかなって思うんですけど、それが毎回4日飛び出てボス行くまで出てきちゃうと、なんかなーだるいなってなっちゃったりとかして、まあそういうところがあって、まあやめちゃったっていうのはあるんですけど、まあエルデンリングナイトレイン、まあね、えもうフロムゲから離れて久々にやるかって感じで、あの、まあ、見せてもらおうかという感じでなんか久々にやろうと思った。今までとなんかゲーム性が違ってですね、なんて言ったらいいんですかね、まあ、コンピューター、そのゲームが作ったコンピューター CP、 あの NPC と行うバトロワみたいな感じ で、なんか基本的にボスラッシュを繰り返されるみたいな感じゲームなんですけど、なんかそれで基本的にあんまり前準備がいらないところが気に入ったなって感じですか、ね、なんか一応ビルドとか組み入れるんですけど、まあ、そこまでビルドしなく、あのガチガチにしなくても、しかもカスタマイズ要素もですね、あの、まあ、アクセサリーを3つつけるっていうその程度なんで、なんかスキルツリーとかないんで、まあ、アクセサリーを3つつける程度なんで、まあ、そんなに複雑なビルドじゃないんで、まあそれだったら、まあ、これとこれと靴とかこれつけてみたいなのがあって、だからあんまり準備しなくていいんで、それを何回もやるっていう感じなんで、ハマったかなっていう感じですね。そんなに複雑じゃないところがいいっていうと、まあ、あと大体40分でワンゲーム
があるん
で、ああ、40分ですね。まあ、大体40分ぐらいです、はい、で、まあ、それがいい区切りになるなっていうのがあって、それでハマりましたね。
結構ローグライトに近いアクションゲームって感じなんですかね。
そうですね、本当にボス基本的にはボスラッシュの連続みたいな、マップに点在してるボスをひたすら倒していくみたいな流れでいいと思うんですけど、でそこでボス倒すと能力が得られる、能力1つ、3つのうちから1つピックするみたいな感じですね。
ナイトレインって基本そのソロでもできると思うんですけど、
ソロでもできます。
マルチで遊んでる方の話をよく見聞きするんですけど、そのあたりは結構ソロでやられてる感じなんですか。
いやー、やっぱりマルチでや
る。そうですよね。
あのソロでやる人は基本的に、まあ、ソロはやる方は本当に、エルデンリングが好きな方とか、腕に自信覚えがある方が多くて、まあ、3人でやるとターゲット分散とかするんで、
そうですよね、
それが楽なんですよね。だから、あんまりボスの動き覚えてなくても、あの、他の人が殴られてる間に、
はいはいはい、
こっちが攻撃、他の人がターゲット取ってる間に殴っちゃえば、そんなに、動き覚えてなくても、あの大技の時だけ覚えてればいいんで、
割とそのある種全体攻撃じゃないですけど、
ある種3人をあの、うん、範囲攻撃とか覚えてればいいかなって感じなんで、
結構モンハンっぽいところもある感じなんです
かね。そうですね、モンハン、まあモンハンに近いですよ ね、どちらかといえば。本当にモンハンワイルズもやったんですけど、まあワイルズにちょっと近いかなって、フィールドボスをひたすら買ってくみたいな
感じ
な
んで、ね、
まあ、近いかなって感じがしますね。
いや、いいですね、最近のゲームやられて。
そうですね、他やったのはあるかな、ちょっと今スティーム見ないと思い出せないですけど。
全然
そんな感じ。あ、でも、あ、やっぱ最近でもないんですけど、もう心に残ったここまあ3年ぐらいのゲームは、アーマードコア6は面白かったですね。
めちゃくちゃ良かったですね。
やったんですが、プラモとかね、買っちゃいましたよ。最近、オープンフェイス買ったんですよ、
ね。おいいですね。
まあ、組み立ってない。まあ、買ってね、全然、積みプラがめちゃくちゃ多くなっちゃうんですけど。
まあ、それはしょうがないです。
そうですね。
今買わないと、
いつ買えるかどうか。そうなんですよ。いつ買えるかどうか分かんないから、今買うしかないんですよね。
立体物はね、特に、ガンダムとかだと定期的に再販しますけど。
そうですね。
アーマードコア分かんないですから
ね。コロナになる前はね、山積みになって、
そうですね、
好きな時に買えたんですけど、もういつしかね、いろんな、要因がから、重なって、買えなくなったんですよね。いや、この前 G カークスのプラも買おうと思ったらないですもんね。
ないですね。
勘弁してほしいです。あんなジェガンとかジミが大量に平積みされてる時代が懐かしいって思ってね。
もう今、その、昔はね、その、主役機が基本なくなるみたいな、あったんですけど、今はね、もうドームとか、 その事務系でも、まあ、その事務デガン系でも人気がある機体、もう極端なスタークデガンとか、まあ、あの辺りはやっぱ売れちゃいます
しね。売れちゃいますね。前はなんかジムとか、ジムとかジムカスタムはいつも変えたような気がするんですけどね。
そうっす
ね。ジェガンとか、MG ジェガンありますよね、確か。だからジェガン、MG ジェガンとか、店頭に並んでいつも下の方にあって、まあいつも買えるぞって感じだったと思うんですけど、今探すだけ一苦労ですからね。
今だから、ジムコマンドとか、あとなんだろう、ハイゴックとか。
ジム寒冷地仕様とか、
ね。とか。ないっすよね、今ね。
寒冷地仕様とか、そんなに有名じゃないっすよ。やられて、いや、いつ冒頭しか出てこないの
に。大体ハイゴックにこうやって
やられてるだけ、ね。
頭を刺される。
あと、アンディに一撃食らわせただけだというのに、この始末ですからね。これおかしいなーって思って、自分と違う世界生きてる人いるのかな
と思ったり、ね。その後、シャトルの端に巻き込まれてました
。そうですね。まあ、あとはあれですかね、なんかスカーレット隊のモビルスーツがね、ジムスナイパー、
そうですね、
か
ジムスナイパーカスタムかなと、あれ量産型ガンキャノンかな、
ガンキャノンですね、量産型ガンキャノンですね、とか、
ですよね、
そういうのもすらないですからね、スカーレット隊のファンなんているのかってぐらいですからね。
いやーもうね、懐かしいですよね。
まあ、あれこそケンプは売り切れなのが分かりますけど、その辺もない
ですね。まあ、今やっぱ作品が広がってなかなかね、置くスペースもそうだし、ガンプラ作れる工場も基本静岡にしかないと思うん で、なかなかね、ジム2とか作ってる暇あったらジークアクス生産しろって言われちゃうみたいなのありそうですけ
ど、ね、私はねジム2とかジム3のファンなんで、
根元
なん
ですよね。
いやーという、ちょっと脱線しますけど、まあ、でも最近アーマードコア、アーマードコア、ちょっとまた脱線しちゃうんですけど、グラムに話しますけど、今度2万円ぐらいする、1万7000円ぐらいする、スティールヘイズのプラモがね、ことぶき屋から出るんですけど、
だいぶでっかいやつですよね。
そうです。
わかる。
今出てるやつの30ミニッツ。
はい、30mm って
ですね。
はい、はい。
ブランドのやつも出てるんですけど、いやあれに比べてはディテールが細かいしサイズ感もあるし欲しいなって思っちゃうんですけどね、組み立てる時間とか考えるとどうしようかなとか思っちゃうんですけど、
ね、あれだから完成品フィギュアじゃないんですよ、ね、
そうなんです
よね、基本プラモデル、まあことぶき屋なんで、でサイズ感的にはそのガンプラでいうマスターグレードよりも多分でかくて、
でかいです、
ワンチャンそのパーフェクトグレードというか、その60分の1スケール的な、そのガンプラ的に言えば、ぐらいの感じではありますよね。ちょっと、商品見本の、その、立体サンプルしか僕も見てなくて、あれが何分の1かとか、サイズ感がどうとかあんま見てないですけど、まだ感覚的には30センチぐらいありますよね。
ありました。
ね、
大きい、そうそう、大きいし、なんか、ことぶきは特番、
うん、
ライブで配信やってたんで、それ見て、あ、欲しいなーって思ったりとかしてね、これ売れると他の機体もね、
いいですね。
なるほど。
僕結構ナイトホール、
ナイトレイヴンが
乗ってる。オリジナルレイヴン乗ってる機体が結構好きだったりする
んで。そうですよね。
で、2ヶ月前かな。8月に立川ってとこで、アーマードコア6のオーケストラコンサートがあって、
あったん
です
ね、
で、それ、見に行ったんですけど、まあ、イベントなんで、こういうグッズ出るよみたいなコーナーの展示もあって、ちゃんとそのスティールヘイズ のサンプル置いてあって、いやーでよかったっすね。
でよかったですか。
レーザースライサー持ってるじゃないですか。
ありますね。あります、あります。
ゲルググのビームナギネタみたいな、
はいはい。
あれがちゃんと腕についてて、こんな感じの、衣装というか、見た目なんだ、みたいなの、まじまじと。
まあ、ゲームだとどうしてもね、敵として戦ったりとか、味方として戦うんで、そんなに細かいところまで見るわけでもないし、なんなら、自分の組んでる機体も、そこまで細かく見るわけじゃないですか。そのドアップで見るのって、なんかメニュー画面で、整備されてるとこを見るだけであって、操作中の武器とかはそんなに細かくは見ない。っていうか、そもそもキャラクターがそんなに大きく映らない、
うん。
カメラワークの都合上。
本当にその、なんか、SNS 用に映える写真を撮ろうとかで、その、シングルプレイ中に画面を止めてスクショモード入ってとかやればもちろん見れるんですけど、その今言ったレーザースライサーみたいな近接武器ってその格納状態と展開状態と攻撃してる状態とって結構形が変わるんで、あれを狙って取ろうとすると結構難しい
し、難しいです。敵の武器と だからあの NPC の武器は特にそう。
そうなんですよね。で攻撃始めるとあのレーザーが光って出ちゃうんで細かいところが見えなかったりするんで、光で潰せる。その辺がやっぱ結構立体物で見えるっていいっすね。
いやアーマードコア6はなんか随分ストーリーも分かりやすいなって
感じしますね。あ、そうですね。昔に比べるとだいぶ
そうストーリーラインも ね、いいし、なんか見せ場、各キャラクターに見せ場もあってみたいな感じで。
なんか昔からアーマードコアってそのオペコとかオペレーターって言われるその狂言回しじゃないですけど、オペレートしてくれる人がいて、まあ、話は進んでいくんですけど、あくまでオペレーターなんで、なんかあんまりそのストーリー的に話はしてくれないですよね。その世界の説明とかあの企業はああいう感じるみたいな、そういう話はしてくれるんだけど、このアーマードコアっていうゲームとかこの世界観ってこういう感じみたいな話は、まあ、当然そのめたい話はしてくれないんで、なんかなんで傭兵やってるかわかんないけど、とりあえず言われた依頼をこなしていって、なんかいろいろ世界に影響を及ぼしていくみたいな感じのゲームなんですけど、6は結構そのコーラルっていう世界設定が結構最初からしっかりしてて、それを巡る物語って感じで、でそのオペレーター役で出てくるハンドラー、オルダーハンドラーとかもオペレーターっていうよりは結構その話に結構深く関わってくれる、関わっている人物なので、まあ、その辺の話背景情報みたいなのも結構多かったですよね。
そうですね、ウォルターは序盤中盤ぐらいまで話を回してくれますからね、
うんうんうんうん、
ストーリーも良かったって、マルチエンディングシステムでね。
そうですね、なんか最初やっぱりオルターハンドラーがいて、まあ、その後結構あの何周かするゲームで、まあ、マルチエンディングのゲームなんですけど、オールマインドもそうだし、エアもそうだし、あとシンダーカールとかもそうだし、もちろんさっき話題に上がったシールヘイズ、まあ、ラスティ
です、ね、ラスティですね、
話とかも結構あるので、やっぱそのあたり結構あのいろんなキャラクターの良さが本当に際立ったゲームだったと思いますね。
そうですね、あとは、まあ、1回しか出てこないけど結構記憶に残るキャラクターありますからね、
うん、
キャラクター、ミルクトゥース乗ってる、
あ、はいはいはいはい、ご友人の人です
ね。そうです、ご友人、ちょっと名前が出てこない、
なんて名前でしたっけ、あんなに話題になったやつのうまく踊れるかなって。
そうですね、もう生期待名とセリフは分かってどこのステージに登場してるか大体分かるのに、
そう、なんならエンブレムまで思い出せるんですけど、
あの骸骨のやつです
か、ね、こういう骸骨のやつ、
なんだっけ、
なんて名前でしたっけね、オーネストブルートゥー、
あ、ブルートゥー、ブルートゥーだ、そう、ブルートゥーとか、まあ、あとはちょっとマイナー寄りですけど、あのキャラフロイトだ、フロイト、
あ、はいはいはいはいはい、
あのベスパーワンか、
はいはいはい、
フロイトとか、
フロイトとってベスパー1でしたっけ、あれ1って一番強いやつ、
1が一番強いやつです
ね。で、
2がスネイルだ、
あ、そかそか、フロイトか、はいはいはい、
で、あの大体指示出しているのはスネイル
ですけど、
あの、
あの戦艦の上で戦闘して普通に勝って、あれこいつこれで終わりみたいな、ね、1ってこんな感じなんだみたいな、
ただの戦闘狂なんですよ ね、 そうですよね、本当にし、ただ戦うだけの戦い大好きみたいな感じのキャラクターとかですね。
チャティとかもすごい良かったっすもんね。
チャティはそうですね、チャティはどのルートでもいい、まあそうですね、ちょっとあのどのルートでもいい感じで、あの最後はね、いなくなるんで、すごいいいキャラクターだなって思いますね。
ベスパーもすごいいいし、まあ、レッドガンもすごいいいし、総長とかね、
ちょっとよかった、何総長でしたっけ、ライガーテイルの、
そうそうそうそう、ミシガン、ミシガン総長、
まあ、あとイグアスの話はやっぱり
良かったっす ね、
ですね、イグアスね、ちょこちょこ出てきて何かあるかなって思ったんですけど、最後の最後なんですから ね、
めちゃくちゃ良かったっすね。じゃあ大体1時間ぐらい撮ってきたんでこの辺にしようかなって思うんですけど、うん、なんか今回の話でこれだけを言っておきたいとか、そういえばこんな話もあったみたいな、ありますか、
これだけは、そうっすね、そんなにあるかな、これだけは話したい、
まあなければないで全然大丈夫です。また次回チャンスがあればって感じで大丈夫
ですか。まあ逆になんかありますかね。なんかこれだけ話したいというか。
そうですね。一個なんかアーマードコアの余談としてぶっ込むと、さっきそのインディーゲームでアーマードコアライクなゲームみたいな話もありましたけど、プロジェクト6っていうアーマードコアライクなゲームがあって、で、これはあの結構緩い感じじゃなくて、ガチアーマードコアライクのインディーゲームとして開発されてるだと思うんですけど、要は AC6 がもうずっと出なかったんで、 あの自分で AC6 を作るぜっていう意味のプロジェクト6だったんですけど、昔コミケに行った時にあのまだ開発途中のやつをもらった買ったかなことがあって、今ちょっとどうなってるか追いかけてないですけど、
そうですね、どっかツイッターからその X で見た記憶はあ
り、うん、そうそうそう、もう多分5年じゃ聞かないぐらいはやってると思うんですよね、開発を。
ああ、なるほど、そっか、そうなんですね。やっぱあの手のゲームを個人開発したりするのって大変ですからね。
いや大変ですね。なんかデモ動画とか見ましたけど、本当にあのいい意味でも悪い意味でもちゃんとアーマードコアしてて、ただあれは本当に個人で一人でやるのはもうバリバリ 3D のフルポリゴンのゲームなんで、めちゃくちゃ大変だろうなっていう感じで、まあそしたら6出ちゃったんでっていうのは、
そうですね、なかなか難しい気持ちにはなりますけど、
あと本人も多分普通に AC6 のファンだから遊んでて開発が後回しになってるみたいなのあるかもしれない
です。そうですね、いやーゲーム業界あるあるで、自分が情熱を持って作っていたつもりだったのに先にいいゲームが出てしまうっていうパターンもありますからね。
そうありますよね。はい、まあ、そんなところでした、うん、ではまあこのポッドキャストアゾラ FM の告知からやっていきますね。このポッドキャストアゾラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなって人でも、まあ、雑談ですね、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォーム、 Google フォームなど何でも大丈夫です。またアゾラ FM ではご感想ご意見お待ちしております。 SNS でハッシュタグシャープアゾラ FM、 シャープ AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便り送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、アゾレフェンではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオッセというサービスで支援可能ですので、支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いします。こちらも配信ページのリンクから可能ですので、気になる方は見てみてください。ではゲストからの告知というところで、何かコミンさんから告知等あればお願いします。
告知は一つありますね。
はい、
ですね、Steam で、学園迷宮というフリーゲームをですね販売しているので、よかったらやってみてください。ホラーゲームです。8番ライクな作品で、8番出口ライクの作品で、夜の廃校を舞台にして探索するゲームです。よければやってください。
プラットフォームとしては Steam PC ですね、ですね、はい、リンクはじゃあ受けておくんで、そこからじゃあぜひよかったらそこから見てみてください。では最後エンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって感じで毎回話してるんですけど、
はい、
どうでした、最近は収録の機会はなかった、久しぶりですかね。
そうですね、ポッドキャスト収録の機会なかったですね。
うん、どうでした、久しぶりにやってみて。
久しぶりにやって、別に特に変わらない感じがあるんですけど雑談するのとそんなに変わらないかなって気はしますけど、
結構なんだろう、収録緊張したとかも特になく、まあ普段通り雑談してるみたいな感じ
で。そうですね、6年前はちょっと緊張したかなって思うんですけど、今回は全く緊張せずにね、当たり障りないことをベラベラ喋ってましたけど
結構楽しく喋れました。
まあ楽しかったですね、やっぱり。
良かったです。
あんまりアーマードコア6とかの話はしないですからね。あとエースの話分かってくる人いないですからね基本ね。
めっちゃ分かる。
そうですね、
いやー良かったです。まあ一応なんか楽しさを発信するという体で、体でもないんですけどやってるんで、はい、はい、楽しいと言わせたら勝ちということで、ありがとうございます。じゃあ今回は、ゲストにコミンさんをお迎えしてお送りしました。コミンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。